それでは御言葉を共に学びましょう。今日はマルコの福音書12章の41節以下に書かれています貧しいヤモメのこのニレプタの献金について考えます。今日はどのような視点で考えるかというならば、なぜこのヤモメは自分の全財産ニレプタをそっくりそのまま神様に捧げることができたのかということであります。貧しいヤモメであります。ニレプタは今のお金で言えば80円100円のお金です。でもそれが 彼女の全財産だという、それがこの現実の設定の場であります。その80円100円が彼女にとって全てであった。それぐらい貧しいヤモメだったというわけです。でも彼女はなぜその貧しさの中で神様に献金を捧げたのでしょうか。不思議ですね。献金といえば豊かに与えられたものが感謝を持ってその中の一部を捧げるものだと、そのように思っている人もいるのではないでしょうか。献金は金持ちが捧げるべきもので、貧しいものは捧げなくてもいいんだ、それだけ十分に自分のために使えるお金がないんだから、神様から与えられたものは全部自分で使ったって神様はそれでいいよと言ってくださるのだ。神様は決して貧しいものから献金を巻き上げるようなお方ではない、愛のお方だから、貧しいものは捧げなくったっていいんですよ。捧げるのは恵まれた、そういう経済力のある人こそ捧げることを求められているのだと、このように考える人もいるかもしれません。でも聖書は違う。貧しいヤモメが一番多くの献金をしたとイエス様は言いました。捧げる心はお金をたくさん持っているとかですね、少ないとか、そういうことによって判断されるものじゃないんです。捧げる心はまさに神様との生ける関係、それがポイントなんですね。この貧しいヤモメ、普通に考えるならば、神様なぜ私が貧しいんですか、こんなに一生懸命神様に従っているのに、こんなに神様を愛して神様のために何かをしようと思っているのに、でもあなたは私を貧しいままに置いておく、だから私は何もできません、あれもしたいこれもしたいと思っているんだけども、そのために役立てるお金がないんだから私は何もできません、なぜ私を貧しいままにするんですかと文句を言いたくなるような状況ではないでしょうか。献金を一番したくない、そういう人のに属するのが貧しい世のではないでしょうか。でも違うんです。彼女は本当にその貧しさの中でなお神様に感謝をしないではいられない霊的な感動、霊的な喜びを神様から与えられたんですね。献金とは神様との霊的な交わりの中で与えられた霊的な喜びを土台として捧げられていくものなんです。一体何が彼女をそれほど霊的な喜びに満たしたのか、それは具体的には分かりません。あるいはですね、本当に自分が祈って祈って祈り続けてきたその一人の人が救いの恵みに預かった、そのことを本当に目の当たりに見て、彼女はですね、この喜びを何としても自分自身のこの気持ちを表したいということで、このニレプタ全財産を捧げないではいられない、神様私のできる本当にこのが最善であります、私はこれだけ喜んでいるんですと、感謝しているんですと、こういう思いを持って捧げたのかもしれませんね。本当に心の感動、霊的な喜びが私たちに捧げる喜び、捧げることを当然とし、それも大胆に全財産をも喜んで捧げるほどの、そういう思いへと私たちを導いていくんですね。ですから私たちは本当に神様としっかりとつながる、イエス様の愛を深く感じ取っていく、イエス様の愛が分かれば分かるほど私たちは大胆に自由に喜んで自分から進んで神様のために、また他者のために自分のに与えられたお金を 用いてくださいと差し出すことができるんです。これが神様の喜ばれる献金にありますし、煮え豚丸ごと捧げたこのヤモメの心なんです。私たちも本当に神様の愛を受け取り、神様との霊的なこの交わりを深めることを通して、いよいよ心から喜んで神様に捧げていくものでありたいと思います。大切なのは神様との霊的なつながり、そして神様の愛を深く心の内に受け取っていくというこのような歩みですね。そのようなものと本当に主によっていよいよ整えられていきたいと思います。それでは今日はそこまでいたしましょう。